2日目の今日は湘南大場地区の自治会連合会会長川口富作さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそお世話になります。
さて川口さんはこの湘南大場地区に住んでからはどのぐらいになるんですか？
生まれてからですから、はい、もうすでに75年は過ぎております。
はい、もうずっとこの地で過ごしてらっしゃるということですけれども、昨日のお話、西部開発が進んでというお話も出てましたけれども、街並みも随分お子さんの時からは変わってきてるんじゃないですか？
区画整理が始まるのは、西部開発というのがまず初めにできまして、その当時金子市長さんという人が、立ち上げた事業で、その当時までは、藤沢でチベットと言われている地域でした。そこから、今のライフタウンが出来上がったという形でございます。何しろ生まれも育ちも、この地域なので、学校はほとんどこの地域にはありません、はい、で明治小学校、明治中学まで通学していたのが実情でございます。
はい、今の地形を考えると随分遠くまで通ってたんだなという印象ではありましたけれども、川口さんが子どもの頃の遊び場っていうのはどんなところで遊んでたんですか？
公園という公園もありませんし、道路の3サロとか4サロだとかで、何かね、自分たちで作った手製の野球道具なんかで遊んでたりしましたね。
まあ、でも遊び場もたくさんあったんですね。
遊び場っていうじゃ道路で遊んでたっていう形です。
そうですか。はい、まあ、長年この開発が進んでくる場面も、住んでいて見てこられたかと思いますが、今の街並みの中で感じるこの湘南大場地区の良さというのはどんなふうに感じていらっしゃいますか？
良さはですね、とにかく道路が整備されました。はい、でその開発前も起伏に飛びすぎていたので、要するに坂道が多かったんです。で道という道はありませんでしたけれども、開発が終わっても道そのものはそう平らにはできませんでしたので、今現在ではやはり、道は整備されましたけれども、坂道が多い地域でございます。
はい、その中でも自然もまだたくさん残ってますよね。
はい、まだね、農家の方もおられますし、農業を続けている方もおられますけれども、後継者がいないという私の目で見て、そういうのは不安ではないかなと農家の方は思っているのではないかと思います。他地区から住み続けていただいている方々は道路がよくできているから安心してるんじゃないかなと思ってます。
はい、それぞれの印象をお持ちだと思いますけれども、そんな中で現在自治会連合会の会長を務めていただいている川口さんなんですが、この地区の自治会町内会の数というのは何個ぐらいあるんでしょうか？
自治会連合会ができた当時は47自治会町内会でございましたが、2年ほど前に、新しくミナシアという自治会ができまして、今現在は48地区でございます。加入者は約1万世帯でございます。
そして、まあ、市内13地区の中では比較的この自治会連合会ができたのは新しいと聞いているんですが。
はい、2007年、平成19年の12月に結成されました。13地区の中で一番最後に誕生したのが湘南大場地区の自治会連合会でございます。
新たな活動のスタートと同時に川口さんが会長に就任されて現在に至っているわけなんですけれども、日頃のこの自治連としての活動はどんなことがあるんですか？
私がですね、自治会連合会の会長になったのはそれなりの、いきさつがあるんです。なぜか言ったら、自治会連合会を立ち上げるための、組織を作った時に、私は他の団体の会長をやりまして、自治会連合会を立ち上げるにはどうしたらいいかという立ち上げる方の思惑で、団体から会長をまず集まっていただこうという形で、そこで私が、当時町内会長も兼務していたので、町内会長と団体の会長をやっているのが私だけで、後の方はほとんど、地域の団体の会長さんでしたので、私が適任者じゃないかということで、誰かが白羽の矢を立てたもんで、私に決まってしまいました。そんなことがあります。
で、普段のこう活動目的、自治会連合会ができたことによってメリットもたくさん生まれたかと思いますが、どんなところを感じていらっしゃいます？
メリットはね、私なりに考えて、はい、まず情報の共有ができているのかなと思っています。あとはですね、横のつながりができているのかなと思ってみたり、それから特に最近目立っているのが、地域内での北警察署にお願いすることが多々ありまして、北警察署の曰く、自治会連合会のサインを欲しいという現実的な問題がありまして、そういう問題までタッチできるようになったと思います。
はい、地域のさまざまな問題解決もね、この自治連の方で担当されているということなんですが、今あの自治連の役員としてはどんなメンバーで活動されているんでしょうか？
自治連ができた当時はですね、小学校4つありまして、その通学区域からお二人ずつ自治会長さんに出ていただいて、合計8人で当初は自治会連合会の役員組織を作り上げました。その後だんだん、徐々に増やしていただいて、今現在では、小学校区域からお二人ずつ出ていただいて、その他の残りの方々は、一本釣りという形で、適任者を釣り上げて留任していただいているのが現状でございます。
そのさまざまな代表されているメンバーで話し合いなどもあるかと思いますけど、行事への参加もあるんですよね？
行事はね、自治会連合会が主催する行事というのは、諸団体の代表者会議と、これはですね、地区の内に団体があります。活動している団体ですね、その活動の内容を計画とそれから結果報告をしていただく諸団体代表者会議というのがあります。あとはですね、市区内では新春の集いとか、あとは自治会連合会主催の視察研修会を行っております。主に今まではですね、国会とかそれから相模原にあります JAXA などの見学に行っております。こういった行事はほとんど今まで自治会連合会できる前は、市民センターの主流でやっていただいたのが、自治会連合会ができたおかげで、自治会連合会が引き継いでおります。
少しずつ地域の、ね、役割が移行されている部分でもありますね。そして、その中でも地域の今後のこう展開や予定、こんな風にしていこうという目標などがあったら教えていただけますか？
目標ですか。情報の共有とか、あとはもう一つはね、孤独死、要するに湘南おばが、高齢化になるということで、現在は 23%、数年先には 27% になって、藤沢市内で、1位になる高齢化の地域になるということになっております。そういった現状から孤独死とか孤立死の防止でどう対応していくか、そういった連絡網を作るとか、そういう問題があるんじゃないかなと思っております。
そうですね、地域の皆様のその活気がね、うまくこう全体のコミュニケーションにつながるといいですね。では最後になりましたが、川口会長からこのラジオを聞いていらっしゃる地域の皆さんへメッセージをお願いいたします。
まあ、湘南おばは本当に、安全安心住み続けたい地域だと思っております。その裏を返すと高齢化時代になったと思いますし、まあ、これからはですね、近所お隣合いを特に、コミュニケーションを良くして、孤立し孤独死のないように、連絡も作っていかれればと思います。
はい、ぜひ地域の皆様のご協力を今後もよろしくお願いいたします。今日は湘南大場地区の自治会連合会会長川口さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。